月刊フィナンシェ。この番組はスポーツチームやエンターテインメントなど様々なジャンルの団体や個人が発行するトークンを購入し支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービスフィナンシェの提供でお送りする情報番組です。フィナンシェに関する最新情報やゲストを招いたトークなどをお楽しみいただけます。今回月刊フィナンシェ5月号はフィナンシェのマーケティングコミュニティマネジメント担当の大西和俊さんをゲストにお迎えし、私新しい経済の大塚がホストを務めてお送りします。また今回は特別ゲストとしてフィナンシェでトークン発行をしているエンタメ DAO スーパーサピエンスからボードメンバーの成瀬拓也さんをお迎えしお話も伺っています。なおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありません。また当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクをご了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。はい、それでは今月の月刊フィナンシェはフィナンシェのマーケティングコミュニティマネジメント担当の大西和俊さんにお越しいただきました。では大西さん、まず初めに今月大西さん来ていただくの初めてになりますので、簡単に自己紹介よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。フィナンシェでエンタメ案件担当しております大西和俊と申します。昨年秋頃に参画いたしまして、現在スーパーサピエンスと国光 DAO などなどエンタメ案件を主に担当させていただいております。よろしくお願いいたします。
今月はもう先にお伝えしておきますと、この後ですねスーパーサピエンスのボードメンバーである成瀬拓也さんがゲストに来ていただいておりまして、
はい、
お二人のですねトークセッションなどもお届けさせていただく予定ですので、ぜひお聞きいただければと思います。それでは大西さん、フィナンシェの最新情報を教えてください。
承知しました。ではざっと紹介させていただきます。まず B1 リーグ信州ブレイブウォリアーズ、そしてレバンガ北海道さんの販売がスタートしております。お次に J リーガー初和田井正樹選手のプロジェクトがスタートいたしました。あとは、新しいところで言いますとダンスチームの優先ネクストアイムーンさんが、新規トークン発行ファンディングをスタートしております。続いてパラスポーツ案件も、2つ新規案件ございまして、まずは日本ボッチャ協会さん、そしてパラ卓球選手の八木克義選手のプロジェクトがスタートしております。そして新領域といたしましてはスポーツで言いますと野球ですね、大分 B リングスさん、そして BC リーグさんの新規トークン発行ファンディングがスタートしております。そして私の担当しておりますエンタメ領域ですと、ことぶきゆめさん、 VTuber としてデビューされたんですけども、キャラクターと声優さんが別々で活動されているという新しい案件で、こちらはまあ追加販売になるんですけども、こちらも盛り上がっておりますのでご注目いただければと思います。
ありがとうございます。はい、今月もすごくプロジェクト数多かったですね。全部で10プロジェクトものプロジェクトが今回新しくトークンを発行したということで、いや先月に続きすごい勢いで大変注目をしております。
ありがとうございます。
じゃあ大西さん、その中でも今回ご紹介したいプロジェクトがあるということで、ぜひお願いします。
はい、はい、それではですねエンタメ案件のことぶき夢のプロジェクトについてご説明させていただきます。4周年目を迎えることぶき夢が新衣装プロジェクトで追加トークンを発行しております。今回はことぶき夢の新衣装 2D、3D の、支援をしていただけるというものになります。
はい、
はい、魂アバターの声優、飯塚真由さんとバーチャル&リアルで活動を広げようというね、
はいはいはい、
側面を持ったプロジェクトでもございまして、ぜひぜひご注目いただきたいんですけども、あと口数限定でねいろんな特典ございまして、限定ボイス ASMR 音声や、
はあはあ、
と限定ボイス名前読み上げなど、
うんうん、
はい、なかなかねファンの方にはたまらない特典が、
ファンの方のお名前を読み上げてもらえるっていう。
まさにです。
なるほど。で、はい、ASMR っていうのは、どんな音がこれ、ASMR 対応するんでしょうか？
ASMR のね、気になる音声なんですけども、おやすみバージョンですとか、
はあは
あ、あと、大好きバージョンですとか。
ほう。
はい。たまらないんだろうなっていう。
これは確かにファンの方にとってはこれ本当に話し物の
ですよね、
多分コンテンツになると思うので、
はい、
これは聞き逃せない特典になりますね。
だと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、
このことぶき夢さんは今後具体的にどういったこう目標を持ってプロジェクトが進んでいくんでしょうか。
ことぶき夢さんがですね、中国市場でもすごい人気を集めている VTuber さんでして、
なるほど、
はい、でその中の、まあ、魂アバターと呼ばれる、まあ、中の声優さん中の人の、はい、飯塚さんもしっかり私が魂アバターですということで、はい、あの情報を公開しておりまして、でその二軸でとても注目を浴びていて人気に火がまたついているということで、
はい
はい、その活動の応援も含め今回の立て付けとしては 2D、3D の、アバターを作ろうという
なるほど、
ものになっております、ね、
先ほどお話していただいた、はい、ありがとうございます。
はい、では続いてはですね、東京パラ五輪で成し得なかった夢、パリパラ五輪で悲願の金メダルということでね、ファンディングスタートしております八木選手ですね、パラ卓球の選手なんですけども、
はい、
こちらのプロジェクト、まあこのねパラスポーツの文脈も含めて、
はい、
あのまあ既存のねフィナンシェのユーザーさんの方、あとまあ一般ユーザーの方にも広くあの注目していただきたいプロジェクトになっております。
で、はい、今回この八木選手なんですけど、はい、UQ アスティーダ自体も実際はもうファントークンを発行していたんですけど、
はい、
今回八木選手自身がこうファントークンを個人で発行したということなんだと思うんですけど、これってどういった流れでこの八木選手がフューチャーされてファントークン発行に至ったんでしょうか。
八木選手がですね、世界最高峰の選手が集う卓球プロリーグ T リーグに加盟する琉球アスティーダ様と、専属マネジメント契約を今年4月1日より締結してまして、まあ、その流れもありまして、選手の地元である愛知県豊橋市に拠点構えながら全国でご支援いただいている皆様と一緒にですね、2024年のパリパラオリンピック出場、そして金メダル獲得を目指していこうということで、このプロジェクトをスタートする運びとなりました。
なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあそんな八木選手がトークンを集めて、まあ、ある意味資金調達という形になると思うんですけど、どのような活動に使っていくんでしょうか。
こちらがですね、2つの目標を掲げておりまして、1つ目はパラリンピックという舞台の景色を見たい、2つ目は障害者スポーツの発展、障害者の地位向上に貢献するためというふうに、八木選手おっしゃってますね。
なるほど、次のパラリンピックは、2024年開催で、そこに向けた活動資金っていうところですね。
そうですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、では大西さん、過去に行われたフィナンシェのプロジェクトのその後のアップデート情報ありましたらぜひ教えてください。
ありがとうございます。ではスポーツ案件でプロバスケットボール B3 リーグの鹿児島レブナイズさんの施策をお伝えいたします。
はい、
レブナイズさんがですね、トークンデーに関する施策を展開されておりまして、
はい、トークンデーとはどういった、
まあ、いわゆる、はい、まあ、ファン感謝イベントというような位置づけになると思うんですけども、
はい、
トークン保有者の方に向けたイベントですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、
で、こちらのトークンで特別応援パネルというものをね、当日ご用意してまして、そこにトークン保有者の名前を記載して掲載したりですとか、あとトークン投票を使ってですね、もうこの試合自体のこの今お伝えしているトークンデーという名前もですね、実はこれあの保有者の皆さんが、決めていただいたものになりますね。あと、トークンホルダーの中からですね、抽選でフリースローチャレンジをする人を決定したりですとか、
はいはい、
そしてですね、はい、このトークンデーに遊びに来てくださる、まあ、ファンクラブの会員の方にもフィナンシェの、レブナイズコミュニティに参加していただける施策としてですね、
はい、
事前に1トークンを、まあ、エアドロップという形で、まあ、無料配布するような施策も行っておりました。
はい、ほうほう
はい、続いてはエンタメ案件一つご紹介させていただきます、
はい、
ハスキーネムというですね、音声合成キャラクターの IP を育てていこうというプロジェクトがあるんですけども、
はい、
こちらのコミュニティ内でですね、まあ、キャラクターを応援するファンの方、まあ、サポーターの方たちのいわゆるファンネームですね、集団をまとめてなんて呼ぶっていう名前をサポーター発案のアイデアから公式ファンネームを決めようという、
なるほど、
はい、企画がスタートしておりまして、トークン投票にて、はい、全部で7つの中から1位を決定して、それが公式ファンネームになるというものですね。こちらが今これ収録しているんであれなんですけども、今目下開催中でして、
はい、
一応5月8日 5.8 の11時59分までやってるんですけども、こちら今皆さん聞いてくださってる頃には公式ファンネーム1位が決まってると思いますんで、ぜひぜひあのハスキーネームコミュニティをねチェックしていただければと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、
今お伝えできそうなフィナンシェの今後の予定などありましたらぜひ教えてください。
ありがとうございます、まずスポーツ案件ですと、サッカー、バスケ、野球などまあ主要スポーツですね、
はい、
の関連のリリースアライアンスを進めております、
はい、
あとエンタメ案件はですね、この後 お話しする、まあ、スーパーサピエンスのこともそうなんですけども、かなり注目の案件たくさん控えてますので、あの夏にかけてね、ご注目いただければと思っております。
またちょっとユーザーさんがわっと驚くようなプロジェクトなんかも出てくるんでしょうか。
出てくると思います。
わ、楽しみですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は私が立ち上げから担当しております、映画プロジェクトスーパーサピエンスのボードメンバーである成瀬さんに来ていただいております。成瀬さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは、成瀬です。
まあ、まずは僕から伝えるよりもボードメンバーの成瀬さんからスーパーサピエンスについて、はい、お伺いできればなと思います。
ありがとうございます。このスーパーサピエンスというのはですね、まあ、直訳すると超人類と題した、まあ、大々的なですねタイトルをつけたのには思いがありまして、100年続く連続ドラマ、まあ、こんな風に言ってくれる方々もいるんですけど、まあ、どういうことかと言いますと、もともと発端はですね、まあ、3人の映画監督、まあ、スペックやトリックで知られている堤幸彦監督、そしてキサラギやストロベリーナイトの佐藤雄一監督、そして踊る大捜査線、まあ、シリーズの本廣克行監督、この3人の、まあ、日本を代表する映画監督と、まあ、昨年ですね、日本アカデミー賞を受賞されたミッドナイトスワンの、まあ、映画プロデューサーでもある森谷武さん、まあ、この4方が中心になって、ちょっと新しい映画作り、映像作りやりたいよねというようなところから生まれました。というのも、まあ、あえてね、僕は映画業界の人間ではないので、あの映画業界の人にとってですね、耳の痛いというか耳障りの悪い話をあえてするならばですね映画とかって、まあ、制作委員会方式というやり方が一般的でして、まあ、みんなでお金を出すわけですよ。まあ、出版社だったり、映画の制作配給の会社がお金を出したり、まあ、広告代理店が出したり、そしてそのお金で、まあ、映画を制作して、なので監督以下制作の人たちは、まあ、基本的にギャラなんですよね。で、映画が当たったらどうなるのっていうと、その分は全部制作委員会に返ってきて、で、出した分、まあ、山分けと。いう仕組みなので、どんなにすごい作品を作ってもなかなかクリエイターに還元されにくいっていう仕組みであったり、まあ、これはちょっとね、お前の立場でね、何言ってたって感じなのかもしれないですけども、相手をさせていただくと、制作委員会って、まあ、それなりの規模の会社ですから、まあ、ご担当される方って、まあ、会社員なわけですよ。そうするとですね、今の映画業界見てどうかなっていうと、ほぼほぼ人気の漫画原作、そして人気の主演俳優、まあ、これが決まった状態でこれ作りましょうと。で、もし担当の方ですよ、すごい熱い思い持って、もうね、成瀬さんっていうすごい面白い人がいるんで、この人を主演に持っていきましょうみたいな、あの人脚本書けるんで、あの人に原作も脚本も書いてもらいましょう、絶対当たりますって言って滑ろうものならですね、その担当者どこ行っちゃうのって感じなわけですよ。
そうですね。
ってなると、なかなか作りたいものを作る、そしてクリエイターに還元されるっていう仕組みができないんじゃないか。まあ、クリエイターファースト、クリエイターが第一に本当に作りたいものを作って還元される仕組みであったり、本当に、まあ、お隣韓国は漫画も、まあ、アニメも映画もドラマも、まあ、世界に打って出てるわけですよ。かつてのエンタメ大国と言われた日本どこ行ったみたいな中で、ちょっと日本をもう一度盛り上げようということで立ち上がったプロジェクトです。すいません、長くなっちゃったんですが、それを一人の監督が描き続けるのではなく、
うん、
みんなで共通のスーパーサピエンスという世界の中に、いろんなクリエイターがいろんな作風で物語を紡いでいくという、まあマーベルというかですね、
はいはい、
こういろんなストーリーがそこに生まれていって、今のこうボードメンバーが、まあ、この世から旅立った後も思いを受け継ぐクリエイターたちによって紡がれていくと、そんなプロジェクトになっております。
ありがとうございます。ちょうどね、よくあの打ち合わせの中でもユニバースって言葉もね、結構飛び交ったりするし、はい、100年続く、
そうですね、
はい、エンタメプロジェクトということで、
なかなかね、そんなことを やろうとしてやれる人たちもいないんですけど、
うんうん、
まあ名だたる監督たちをと一緒にいると、おこれできるよなみたいな
確かに
気にさせてもらえるっていうのも面白いし、フィナンシェを通して興味を持って一緒にやりたいと言ってくださってるサポーターの方も、うん、やっぱりそこに興味を持って、まあ、その未来を一緒に信じてくださってるのかなとは感じてます。
ありがとうございます。私もね、もうただの一案件ではなくて、
はい、
まあ、あのスパサピのメンバーとして、
一案件とか言ったらもう欲しますよ
いや、もちろんです、もちろんですその辺のね、意思確認たまにあるんですけどすごいね、そうそうそう、自分も
打ち合わせ中に、
そうそうそう、
大西さんはどっち側の人間なんですか
そうですね。なんでちょっとこうライフワーク的なね、あの位置づけで私もね、あの参加させていただいております。ありがとうございます。
それは心意気感じております。は
い、ありがとうございます。では成瀬さん、一旦こう時系列でね、スパサピー追ってきたいんですけども、はい、まず1月19日に三監督とプラス、まあ、ゲストの方に参加いただいて、プロジェクト発表会行うと同時にフィナンシェ上でファンディングスタートしたわけですけども、
もうなんかすごい前のような気がします
ですね、はい、で1月19日から3月16日まで初回ファンディングということで実施しまして、で具体的な結果、成瀬さんからぜひねご報告いただければと。
ありがとうございます。あの本当にですね、ありがたい応援をたくさんいただきまして、まあ、数字としても4589万円、そしてサポーターの人数でいうと、まあ、1071名の方に、まあ、このスーパーサピエンスのプロジェクトに、まあ、ある種ジョインしていただいたと。
はい。
もうね、なんか、金額以上に、やっぱ仲間が増えたっていうのが嬉しい感じがしましたね。
そうですね。そのお話はね、あの、日々の、あの、ミーティングでもよく聞くので、うん、本当にこう、ね、思いっきり競争してるっていうかね、みんなで作ってる感じが、ね、うん、はい。ひしひしと伝ってくるプロジェクトなんですけども、今回のね、ファンディング、まず立て付けとしては、まあ、Webtoon を作るんで、応援してくださいっていうところから始まったと思うんですけど、ちょっとその辺のことを、
そうですよね。
はい。
あの、本当はね、映画をドーンと作ったらいいんじゃないかって思われる方もいるのかなというふうに思うんですが、うん、まあ、なかなか映画を本気で作ろうとするとですね、まあ、億単位のお金がかかってくるわけですね。うん、ってなると、やっぱりその映画にそれだけのお金を集めるパワーとか、流れっていうものを作っていかなきゃいけないよねって考えた時に、何がいいんだろうみたいな、
うん、
そうすると一つ Webtoon って呼ばれているスマホで読む縦読み漫画、これ波来てるよねと、
うん、
で面白いんですけど、普通の漫画ってこうね、横にこうね開いて読んでいくわけじゃないですか。でこれの漫画って右から読むの左から読むのって言って、なかなかこう世界と日本のカルチャーが違ったりしてしんどいんですけど、スマホの縦スクロールって別にあのね、インドだから下から読みますとかないわけで、まあ、バンコク共通なんですよね、はい、そうすると非常にこの広がりやすいっていうのと、うん、結構コマの大きさを自由に取れるので、これが非常に映像の絵コンテの作り方に似てるぞという話が出まして、あの佐渡島さんというですね、はい、コルクという、まあ、漫画家のプロデュースをされている会社 の, あの代表の方にもプロジェクトに入っていただいて、うん、これ同一原作で Webtoon と映像を、まあ、ある種同じ原作なんだけども別の作品として世に生み出していったら面白いんじゃないかと。要はあの通常はね、漫画が当たってからそれが映画化されて、原作ファンはちょっとなんか不満みたいなニュースが流れたりしますけど、うん、どっちもオリジナルなんだと。ただ同じ原作をもとに作ったらいいんじゃないかと。で、Webtoon が世に広まっていくと映像にも波及効果が出るだろうと。まあこれも、あの、なかなか普通のやり方だと、じゃあ原作の権利誰が持ってるんだとか、俗に言うその IP ですよね。知的財産として登場人物とかキャラクターとか、そのストーリーの権利誰が持ってんのってなると、制作委員会持ってますとかなると、まあ、なかなか自由度がないという中で、原作から全部持っている自分たちだから、どこにどういった形で出すかも自分たちでマネジメントできるという意味では、比較的映像よりはクイックにかつ世に波及するものとして出せる Webtoon を先行させて、
うんうん、
そうするといろいろ世界観とかキャラクターっていうものの認知が広まっていくので、そこから映像に行こうということで、第一弾は Webtoon、 そしてまあもし可能なら第二弾はいよいよ映像という流れに持っていきたいなってことは考えてます。
ありがとうございます。そこのね、Webtoon の話も含めなんですけども、初回ファンディングの特典として、サポーターの皆さんには Webtoon 先にお見せしますっていう権利とか、あとまあメンバーシップ NFT とかね、結構皆さん気にされているところだと思うんですけど、その辺のことで今お伝えできる範囲でお聞かせください。
ありがとうございます。
はい、
あの、一つ作品の楽しみ方に対する提案をしたいなっていう風に考えてまして、うんうん、通常であれば僕らは映画を楽しむっていうと、完成した映画を映画館に行って見る、もしくはまあ Netflix とか配信で見るとか、うん、まあ、DVD 買って見るとか、要は完成したものを見るっていうことだと思うんですね。でそれから例えばディレクターズカットとかメイキングのドキュメンタリーとか見て、あ、こういうことだったんだ、そうなんだっていうのがあると思うんですよ。でこれスポーツで言うならば、まあ、試合見て後でドキュメンタリー見るみたいな、 で本当のファンってその試合に至るプロセスから知りたいわけじゃないですか。
そうですね、
あいつが怪我したけれどもなんとかそこのリハビリ頑張ってあの試合に間に合わせようとしてるとか、うん、あいつとこいつは友情があってみたいな、こいつが戻ってくる時のためにそのポジションは自分から手挙げてないんだとか、でそういったみんなのこう思いとか挑戦っていうものが見てついにこうピッチに立つみたいな時になんかこうみんなの思いがわーっとなるっていうのでいくと、実はもう映画館に行って完成物を確認するっていう作業の前からもっともっと面白いことってたくさんあるよねと、
うん、
そういった意味では一つチャレンジングなこととしてあのメンバーの方への特典として原作の初稿の、第1話の初稿を公開するっていうことをやりました、はい、あの初稿ってどういうことかっていうと一番最初に、まあ、作家が書いた本ですね。でそこから通常監督とかと何度も何度も打ち合わせをして第2項第3項第4項って何度も何度も書き換えて最終稿になってそれが俳優さんに渡る、これが普通なので初稿なんて世に出ないんですよまあ実際かなり変わる監督さんの場合は本当に変わりますから、でもあえて初稿からみんなに見せちゃおうということでコミュニティメンバーにはあの初稿を共有するということをやりました。あとは、Webtoon の制作秘話というか、
うんうん、
今どんなことを打ち合わせして、どこまで書いたのに、実はこれ書き直しましたみたいな、あのボツになったやつとかを出したりとか、
そうですね、
通常キャラクターデザインとかって何パターンか書いて、まああのね、上層部の会議だけで決まったりするんですけど、まあ、そういうのもみんなに見てもらったりとか、ある意味プロセスをみんなで楽しみながら、本当に共犯者競争者として一緒に作っていってもらうっていうことをやりたいなと思ってますでメンバーシップ NFT はあのメンバーの証としてあの発行する NFT を作ろうっていうふうに考えてるんですけど、まあ責任を果たすだけならあの、ね、NFT として、まあ、僕らがこうグラフィックデザインしたものを、まあ、それなりにバーッと配って終わりでいいのかもしれないんですけど、やっぱそれじゃつまんないよなっていう
です、ね、
って考えるとやっぱりスーパーサピエンスっていうプロジェクトの、まあ、ある意味仲間の証でありそれを持っていることがなんかどういう意味を担うのかとか、で逆に言うとその意味があるからみんな持ちたいと思って、
うんうんうん、
NFT であればその価格が上がるというか、結果それによってお金が集まれば映画作りとかにも一歩近づきますし、正直そのファイナンスというかお金の集め方どうするかは全部は決まってないんですけど、理想は全て自分たちで出せれば誰の意見も受けずに思いっきり勝負できるんですよね、
うんうん
うん、まあ、もちろん全て出さないまでも強い影響力を持てればいいなと思ってるので、まあ、一つこの時代の流れにも乗ってまたサポーターの方々にとってもなんか価値のあるものとして NFT を配布したいなって思ってますし、配布して終わりじゃなくてもっとみんなが欲しいって思うようなものを第2弾第3弾って続けていきたいですね。
ですね、
いやも
うありがとうございます。
ボワード A とか小豆とかすごいことになってますから、
うん、そうですね、
まあまあ、そこに並ぶものになるんでしょうね我々も、
うん、しましょうインセンティブってねすごいねお互いにとってのねあの利益になれば素晴らしいと思います、ね、はい。というわけで、もっか今あの、メンバーシップ NFT に関しては、もっか企画中ということ で、
そうです、ね、
はい、今お伝えできる
お楽しみにと。
はい、よろしくお願いします。まあ、ご支援特典のお話、お伺いしたんですけども、その後、まあ、Webtoon の制作と並行して、もういろんな新しいプロジェクトがね、スパサビでは生まれてるんですけども、まず一つ、オーディションプロジェクトというのが発足しまして、ちょっと詳しくお聞かせください。
はい。あの、このスーパーサピエンスの関わり方って、いろんな切り口があり得るなと。でその、まあ、メインの一つでもあるのが俳優として、まあ、作品に関わるっていうところなんですよね、うん、で通常こういう映画とか映像を作るときって、まあ、キャスティング要は監督が、まあ、芸能事務所の俳優さんのこう芸能事務所と話してこの人使うこの人使ってくれとかって言って、まあ、決まっていくっていうのが一般的なんですけど、まあ、一つの思いとしてはなるべくこれをオーディションで決めたいと、
うん、
でそれも超有名な俳優さんから全く無名の場合によっては俳優経験ゼロのもうダイヤの原石の原石かどうかすらわからないぐらい原石オブ原石みたいな人も横並びで選んでいけたら最高だよねっていうものを思ってはたりはします。まあ簡単なことではないんですけど、でももしその企業の圧力でまあここは人気俳優使わない のはダメでしょうっていうのが世の中にまかり通ってるんだとしたら、そうじゃない作り方って絶対面白いなというふうに思っていて、基本的にオーディションもなるべくこのコミュニティメンバーから選びたいなって思ってます。で、これはもう我々の一つのチャレンジなんですけど、じゃあ誰でも OK にするっていうのがいいのかなっていう悩みがすごいあったんですけど、一つのチャレンジとしてやっぱり僕らのこのなんかただ作品に出たいじゃなくて、この挑戦を理解している人たちと一緒にやりたいなと。すなわちこのコミュニティにトークンという形で参加している人たちに出てもらいたいなという思いがありましてあのハロートークンって僕ら呼んでるんですけど、
そうですね、
860トークン以上持っている人だけがオーディションに応募できると、
はい、
ただこれよく勘違いされるんですけど、あのオーディションの参加料じゃないんですよね、あのワークショップとオーディションを兼ねて参加料を取るっていう形態でやられてる方いるんですけど、まあ、それとは全く違うんですと。860トークン以上持っていればずっと生涯にわたってあのオーディションを受け続けられるので、100年続くドラマですから100年間オーディションを受け続けたら一回いくらですかみたいな話なので僕らはそこはもう断固としてそのお金儲けのためにそうしたいというよりは、まあ、一つそういったストーリーからスタートしてほしいなということで、まあ、正直名だたる俳優さんの方が、あの森谷さんとかプロデューサーの方にオーディション出たいんですけどっていう連絡いただいて、じゃあ860トークン買ってくださいというお願いをさせていただいているということもあります。まあ、なかなか全てがそう決まるのもすぐには難しいかもしれないんですけども、俳優さんにもそういう思いに共感してもらいたいですし、できればその制作側だったり、または僕のようなそのビジネスサイド側というか、まあ広報とかマーケティングとかそういった人たちもなるべくこのコミュニティに参加する人たちからやりたいなというふうに思ってるんですねで、これがそのフィナンシェっていうプラットフォームで行った時に、結果的にトークンを手放さずにずっと持ち続ける理由になるのではないかなというふうに思ってまして、で、トークンずっと持ってたいって言われるような、まあ、スーパーサピエンスにしたいなっていうふうに思ってます、うん、お金以上のものを還元していきたいし、お金の面で言ったとしても、例えば初期に入った人たちに配られた NFT がお金が上がって売れれば、じゃあその NFT の部分で経済的なリターンを得てもらうっていうことができるかもしれないので、なんか1年続いた人2年続いた人にはちょっとした NFT が配られますよとか、まあ、そんなことをやっていけば別にトークンの売り買いで儲けなくても済むので、うん、基本的にトークンは上がっていけるんじゃないかなっていう風な考え方をしていて、ただトークンの価値を上げたいわけじゃないですし、むしろ僕らは一人でも多くの共犯者であり競争者、共に作る人を増やしていきたいので、どんどん新しい方を、まあ、取り込んでいきたいなという風に思ってますので、まあ、今は Webtoon で第1弾やらせていただきましたけど、映像本格制作のタイミングでは第2弾とか、じゃあ次の元廣監督の作品の段階では第3弾とか、そういう感じで、どんどん新しい方も巻き込んでいきたいなと思っています。と同時に、まあ、トークンの価値を下げないように、かつ長く応援してくれる人たちに還元できるようにっていうのを、まあ、仕組みもうまく使いながらやっていきたいなと、まあ、それがあの私なるなるのですね、このスーパーサピエンスにおける役割の一つかなと思ってます
ありがとうございます。今ね、あの俳優さんのハローのね話出ましたけども、はい、とりあえずまあこのねお話伺って、うわこんなプロジェクト知らなかった、入りたいって思う方たくさんいると思うんですけど、はい、その方がまず、まあ、フィナンシェにアクセスして、まあ、トークン買ってみようかなって思うとき、こうどれぐらい買うべきとか、どうしたらいいんだろうって思うと思うんですけど、その辺の
営業トークで言うなら860トークン買ってみましょうって話だと思うんですけど、はい、正直本当にまず最低価格から買ってみたらいいんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、で、はい、やっぱ1トーク持ってるか持ってないかで見れる情報って全然違うんですね。
そうですね、あのコミュニティ上でもね、あの各トークン数で、ね、
そうなんですよ、
制限してるので、
うん、で1トークン持ってるとサポーターという形でコミュニティに入っていけます、うん、でその中でいろんな方々発言していたりとか、いろんな情報が見れたりする。でその中でもっともっとここに関わっていきたいなとか、まあ、それこそオーディションもそうですし、うんうんうん、エキストラっていうのが映画映像だとあって、要は俗に言うキャスティングと、はいはい、あのちゃんとそのセリフがあったりとか名前のついてる役じゃないんですけど、その通りで後ろで歩いてる人とか、学校のシーンで教室の中にいる生徒たちとか、うんうんうん、まあ当然たくさん必要なんですよ。でもこれ面白いなと思ったのが、ある方が言ってて、エキストラなんですけど、これ100年続くドラマなので、エキストラだと思ってた、その後ろに見切れてた街、その街の人が、実は別の作品で主人公って可能性があるんですよ。
あー、なるほどですね。
作品が同じユニバース、同じ世界の中に置いてあるので、あるわけじゃないです か、 そうですね。殺人事件を描いたドラマの後ろで学園もののストーリーが動いてたとして、渋谷で事件が起きてる時に写メ撮ってる高校生が実は学園ものでは重要人物とか、そういう作品の絡み方があるので、エキストラと思ってた人間が実はエキストラで終わらないっていう可能性があるのも結構面白いとこだなと思ってて。
そうですね。
だったらエキストラっていうその余分の追加ものみたいな意味じゃなくて、誰かがあのネセサリーじゃないですかみたいな、
なるほど、
必要なもの
な、なるほど、なるほど、
ネセサリー面白いねみたいな感じで、会議で盛り上がったことがあるんですけど、そういった、まあ、一般的にエキストラと言われる、まあ、場合によってはネセサリーなのかもしれないですけど、そういったことにもあの皆さんがあのじゃんじゃんチャレンジしていただけるという機会が提供できたりと、そうするとあの名だたる監督の作品に私も出たとそしてそれを見てた人がちょっと次も出てほしいと言われたとか、セリフがついたとか、気づいたらみたいな、最初に名前の出てくる俳優になったみたいなね、そんなのも面白いストーリーかなと思ってます。
ありがとうございます。この話を聞いてスーパーサピエンストークンを買って参加してみようかなと思った方がおられましたら、まずはフィナンシェアプリを入れてない方はアップストア、 Google ストア、もしくは iOSのアップストア入っていただいて、フィナンシェと検索していただくと弊社フィナンシェのアプリの情報が出てきますので、まずインストールいただいて、そこからコミュニティスーパーサピエンスをね、 SUPER で検索していただくと出ますので、そこからマーケットに進んでいただいて、実際に購入の手続きを踏んでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。それではいろんなお話、お伺いできましたけども、本日はゲストに、スーパーサピエンスのボードメンバーである成瀬拓也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
皆さんどうもありがとうございます。スーパーサピエンスをよろしくお願いいたします。
今回もお聞きいただきましてありがとうございました。月刊フィナンシェはこのように毎月新しいクラウドファンディングサービスフィナンシェの最新情報をお届けします。ぜひ各ポッドキャストサービスで登録やフォローいただければ嬉しいです。それではまた来月もお楽しみに。